はい、皆さんこんばんは。開く暮らしのお時間です。今回も、前回に引き続き4つ目のエピソードとして、全金ファームの久保君をお迎えしていろいろと伺っていきます。それではどうぞ。
どうなってんのかな。本当に。
なるほどね。いやもうそれだけで全部いけちゃいそうやけど、もう次の話から一生終わらへんから。なるほどね。あ、で戻って卒論みたいな一応書くんやな。研究室も、そう、じゃあその農業っぽい研究室に入
って。俺もうさ、卒業したらやっぱ基本は家に戻ろうと思ってたから、なんやかんや他で就職するとしよう、はいはい、だ就活とかも一応してたの、なんか商社とかも受けたりして。でだけど結局はまあその酪農ヘルパー組合に勤めて、はい、まあ、農業の実習みたいな感じでね、就職2年してここ戻ってくるんだから、だからもう農業の労働、外出て労働するっていうのも決めてたから。だから研究室もいろいろ選ぶ中でさ、あのフィールド出て、
うん、
あの牛のデータ取ったりとかするやつはそれ近いこともやるしと思ったから、もう思い切って、ちょっと倍率高かったんだけど、あの死亡者多かったんだけど、あの人工授精の精子凍結する研究室だから、もう完全に実験室の中で、あの薬品使って研究だけ、もう いわゆるインビトロのね、
はいはい、
研究する研究室に入ったら、もうどうせ絶対卒業したらやらないから、
はいはい、
と思って、もうほぼ興味本位で入ったんだけど、まあ、大変だったね。
大変なのね。
大変だった。あのやっぱね、ずっと同じ部屋にいてさ、6時間精子を温めるの見守るとか、そういうことやんなきゃいけないから。朝一でほら、あの小動物がサンプル取りやすいから、はい、いきなり豚とかはやらないの。あ、そうだから豚の人工授精って確立しなかったから、豚の人工授精の精液を凍結するっていう研究をしてたの。だから国の補助金結構もらってる研究室でさ、はい、で沖縄アグーっていうさ、はいはい、豚いるじゃん、はい、あれが少なくなってきてるから、個体がだからその増殖させるために人工授精も精液凍結保存とか使っていこうっていう意味で始めたの、始めてたの、
うんうん、
で俺がいる3年間、トータル3年いた研究者なんだけど、その中で、あのヤフーニュースにも出たの、成功したっつって、人工授精で豚生まれましたっていう。で、まあ、それぐらいね、もうだから県庁の農林課とかからもすごい期待された研究者で、俺はそこの、ほら俺なんてでもさ、そんな本当の豚のやつの実験に関わるほど出来も良くなかったから、だからその基礎実験として精液を使った、だから別の鶏を使ってね、管理簡単だからちっちゃいから、鶏の精液を採取して、それで豚の前段階としてこういう薬品で、あのいけば精液長持ちしますよとか、
うんうん
う
ん、
そういうのの研究の実験をずっとやって
る。はあ。
でもね、俺はなんかね、俺別に単位普通に垂れてたの、
うん、
あの必修1個落としただけで留年したから。あのほらあるじゃん、必修の月曜の3限に2年の必修と3年の必修かぶってますみたいな、あ、これだけで無理なんだみたいなのあるでしょ。これ大学に対して分かると思うんだけど、でそれでダメだったから、実は他の単位足りてたのに、なんか俺このやっぱ素行と見た目なのかな、分かんないけど、久保さん単位足りてないんですよね、あの授業行って大丈夫ですよみたいな空気が研究室全体だった。本当に。それで俺はなんかそれに甘んじて、あ、そうなんだ、分かった、じゃあちょっと単位取りに行ってくるわっつって、あのだ教育学部の心理学の単位とか、もう農学部全く関係ないやつに行ったりしてた。
へ、
いじめ不登校とかね、なんかそういう系ばっか行ってたね。あと、うん、なんかせっかくだからと思って、なんかその世界遺産とか、あ、ほら沖縄なんかほら首里城とかいっぱいあるじゃん、なんかああいうのの勉強する、もうあの本当にみんなが一生懸命研究室で精液を ああしてこうしてやってる間に、俺はもう完全に趣味の授業を受けてた。でもなんかそれが許されてた。俺が行きたいって言ったわけでもないのに、久保さん単位足りないんですよね、行ってきてくださいみたいな言うから、
いやそこで沖縄最高、俺沖縄に永住するぜみたいにならなかった。
沖縄ね、住もうと思わない。まずね、一つね、子育てが無理だと思った俺は。なんでかっていうと、沖縄ってね、こう周りの環境がもうなってないなと思うのは、居酒屋ね、まあ、学生だから行くじゃん、するとさ、まあ、大人も来てるでしょ、居酒屋するとね、朝大体沖縄の居酒屋ってね、朝6時までやってるの普通なのよ。もう12時とか1時2時閉まんない、
うんうん、
朝6時までの居酒屋に普通に未就学みたいな子供連れてきて朝まで飲むのに。そんなのが多い。いや、そんな人ばっかとは言わないけど、やっぱりそういう人の中にいたら、そういう方向に行っちゃうんじゃないかなっていう気がする。
はいはいはい。
で、やっぱり、なんかね、住むと、これはね、言葉をいくら選んでもこういう言葉になっちゃうのは人間ダメになると思う。
そうなのね。
うん。 なんかやっぱ子供の育てる環境が良くないなと思った、そういう人が多いなと思った。やっぱ朝6時までね、未就学児居酒屋連れてってさ、親泥酔してさ、飲酒運転で帰るか大根にするかみたいな話はしてんのよ。ないでしょ。なんで置いてこれねんでお前っていう。
へー。
夫婦で飲みたいからなんか知らんけどさ、ないでしょっていう。
なるほどね。
子供にタコワサ食わせてないでしょ。もう子供だぞって。だからちょっとやっぱね、住むのはね、
もう人の気質もやっぱりそういう島国気質、うん、
合わないね。やっぱり俺その夏休みに宮古島って離島行った時さ、うん、民宿が送迎ありますよって民宿だったので、行ったら飛行機の時間に送り迎えしてくれた。でまあ行きはともかくそれ、帰りね、じゃあ、帰りに飛行機何時だったかな、まあ、3時としよう、うん、3時の飛行機だから2時に迎えに来てくださいって言ったら、おじさん2時半に来たのよ。えっつって、空港まで確かに15分ぐらいだけど、おい、でももうちょっと多分焦ってるからこっちも文句言ったもんじゃない、おじさん2時に来てって言ったじゃないかって言ったのね。本当にそんな口調で。そしたらおっさんがもう逆ギレして、バカ野郎、宮古だな、2時と言ったら3時、3時と言ったら4時なんだよって逆単価切られて、まあ飛行機ギリ間に合ったからよかったけど、はいはいはい、っていうこともあったし、ちょっと計算できないなと思った。
はいはいはい、
逆ギレされるんだこれで。2時と言ったら3時、3時と言ったら4時なんだよって。
じゃあまあそんな感じで、
う
ん、沖縄は
こっちは帰ってこい、沖縄は引き上げようと思った最低でも、
はいはいはいはい、
僕が行こうと思って、それでまあまあ、浜中町っていうね、うん、同等の酪農ヘルパー組合に2年勤めて、
はい、
で家戻ってくるんだけど、これさ知ってんのか知らないのか分かんないけど、実はその間にちょっと一瞬会って、
うん、
その時当時ね家に戻ってこようかって26歳だったんだ、
うん、
でもう家に戻ったらさすがにここでもう骨をうずめなきゃいけないと、
うん、
最後に本当に何かしたいことないかなって考えた時にね、まあいろいろひねり出した結果、もう話飛ぶんだけど、キム・ジョンイルは殺しとかなきゃいけないって思ったのよ。これは本当に26歳の時、
はい、
でそれででもうキム・ジョンイルぶっ殺してやるっていうのはその辺のおっさんが酔っ払って言うことじゃん、
はい、
まあそんなもん言うだけなら誰でもできるから、本当にキム・ジョンイルを殺すためにはどうしたらいいかっていうのをめっちゃ考えた。でさ、まあ、自衛隊入っても絶対キム・ジョンイル殺せないでしょ、
はい、
だから宇宙行くのに富士山登ってるようなもんだから、
はいはい、
もう宇宙に近づいてる気がするけど富士山の頂上登ったら終わりだから、
はいはい、
絶対届かないから、はい、でこれじゃないと。でまあね、なんちょっと調べ、まあいろいろ調べた結果、フランスに外人部隊っていうのがあるのを気づいて、
お
で俺のキム・ジョンイルからの逆算で言うとね、そこ行くとまあいろんな国のやつが来てると、
はい、
でアジア人も来てるし、多分北朝鮮人も来てるんじゃないかと。で俺その北朝鮮の事情知らないけど、おそらく表沙汰になってないだけで絶対反政府みたいな組織あるはずだと、
うん、
だから北朝鮮ので外人部隊来てるようなやつと知り合いになったらコネができて、で外人部隊一応契約5年だけど途中でやめていいから、コネができて 2,3 回戦地行って経験積んだら、そいつのつて使って、知り合ったやつのつて使って北朝鮮潜り込んでゲリラと共にキム・ジョンイルを殺すっていう計画を立ててたの本当に。それで、
はい、
でフランス外人部隊に応募したの、
はい、
でも当時まだねネットがそんな発達してなかったというか、調べきれなかった
10年前ぐらい、
ね、ネットで調べても、うん、2ちゃんとかでも嘘か本当か分かんない情報しか来なかった。でもう手っ取り早くフランス大使館に電話しようと思って、
はい、
アザーブのフランス大使館に電話したら、じゃあ返信用封筒入った封筒送ってください、そしたら要項をお送りします、あ話通じたわと思って、で送ったら、
あじゃあちゃんと募集されてたのね、その
されてた
って言
うか、いや厳密に言うとそこではしてなかった、ただ入り方を教えた紙を送りますわみたいな、
あ、はいはい、
話は全然通してくれない、で紙食ったペラペラの B5 の紙2枚で住所だけ書いてあるの、はいはい、ここ行ってみたいな、あとなんかちょっと細かい説明書いてあった、まあ、フランスは二次国籍 OK だけど日本二次国籍ダメだから、フランス外人部隊入って5年勤めたら国籍もらえると、ただそうなったら日本国籍消滅する可能性ありますよとか、なんかそんな程度のこと
にな
って、
はい、
ああまあまあいいわと思って、で、まあ、もう早くキム・ジョンイルぶっ殺そうと思って、
ああ
イメージ的にはこれ26だからその時28でみんな何か成し遂げるっていうのがなんかあったの、
男は
そう
っていう話ね、
そうそうそう、いやこれ高杉晋作もほらそのね倒幕 はい、やってたの、まあ、途中死んじゃったけど28だったし、チェ・ゲバラも28でキューバ革命だから、これあと2年だなと ちょうど計算合うじゃないかって。あの、キム・ジョンウン。もう、だからちょっと自分で盛り上がってるから、その時、本当に、はい。で、もうフランス外事部隊、紙来て、あの、現地行って直接試験受ければいいのかと思って。で、もう仕事を辞めますって言って。
はい、ヘルパー辞めます。
ヘルパー辞めますって言って、で、もうフランス行きのチケット取って、で、フランス行く。で、まあ、そこで格闘技の話が挟まってくんだけど、まあ、辞めるって決めた時に弟が、そのアウトサイダーっていう、前田明っていう人がやってる格闘技隊が、もう不良の殴り合いだよね。それに弟が出たいって言って、弟は、俺は入れ墨入ってるけど、弟全く入ってなくて、書類選考なんでね、基本あれ。で、あの、応募してたけど、受かったことなかった。で、俺に連絡来て、兄弟なら受かると思うんだよね。で、お前入れ墨入ってるし、多分お前通るから、お前通ったら俺もいけると思うんだって言うんで、応募した。弟に頼まれて。
はいはい。
で、応募して、でもやっぱ、あいつの言った通り通って。で、まあ、一試合して。まあ、俺はその一回目負けたんだけど、で、それで、まあ、でも負けて、予定通りフランス行ったのね、一回、
うん。
で、フランス行ったらさ、まあ、もう住所だけ書いてる紙、あの、大使館から送られてる紙持って、はい、で、国際線で行ったらね、現地の朝4時半とかにシャルル・ド・ゴール空港着いちゃうの、
うん。
で、俺フランス語全然わかんねえから、行ってさ、もう、どこ行ったらいいかわかんないから、もうバーってその辺歩いてたら、とりあえずね、なんかバス来たのよ、
うん。
バス来て、そのバス乗り場で、バーってなんか太ったおっさんがバーって出てきたら、もう、まくし立ててんの。多分、行き先言ってんだと思うね。俺はね、シャルドゴエトワールってずっと言ってんの。
うん、
いや、これ乗った方がいいのかなと思って、それ乗ってみたのね。そしたらね、ブーンって、ここが終点ですみたいな感じで降ろされたのが凱旋門の前だったの。この、なんか、俺も知ってる景色だな、これ、と思って。で、とにかく、地下鉄とか、まあ、その時動いてなかったから、動き出したらこの住所、もうフランス語で書いてある住所だ、うん、これをこう見せて、ここまで行こうと思って。
はいはい。
荷物持ってね。で、朝、ほら、交通機関とか動き出した。うん、で、それで、まず、あの、エクスチェンジ、あの、両替屋、
はい、
町、あの、そこら辺にある、両替屋行って、
フランがないからね、
まだ。あ、ユーロ、ユーロ、ユーロね。まず、日本円の1万、とりあえず、挨拶代わりにユーロに変えて、で、ほら、手数料払うじゃん、
はい、
になるじゃん。だから、それのついに、打賃としてこれ行きたいっていう。
あ、なるほど。
ここ行きたいっつうの。あ、OKOK、みたいな、みたいな感じで、そこの、その駅、駅って、なんか地下鉄の入り口みたいなの教えてくれ。OKOK、っつって行って。で、地下鉄行ったら、その、よく見たらね、これね、あ、そこで気づいた。あ、ここ、上に書いてある、住所の上に書いてある、これ地下鉄の駅、ここで降りろっていう駅なんだって。
はいはい。うん、あ、書いてあったのね。
書いてあった、書いてあった。
親切に。
そうそう。あの、フォントネス・ボーって今でも覚えてる。っていう駅の名前だったの。で、それで、そこ行ったの。で、行って、駅が駅員にこう、つったら、あーって、最初にその駅員がね、そこのバス乗れ、みたいな。何番な、みたいな。うん、で、そうなんだ、つったら、何番のバス乗って行くの。したら、なんか、確かに外人っぽいやつが、並んでるとこみたいなのがすぐ見つかったんですよ、うん、バス降りた時。でね、でもね、待ってる間になんか違和感があった。まず、腹出てるやつが多いなっていう。
うん、
あれこれ、グッタン入ろうってやつの列じゃないんじゃないかなみたいな。
で、特殊精鋭部隊や
もんね。そう。で、これね、もう2、3日して気づいたのが後日なんでね。あれは多分、ただの移民管理局だったの。で、なんかその外人部隊行きたいみたいなことを言ってる、多分さ、フランス語の文言が、要するに外人みたいなのが出てるところで、部隊と思わなくて、移民局行けみたいなんで、はいはい、ここのバス停な、みたいなことを教えてもらったの。で、なんかその、太った黒人のおっさんとかと移民局に並んでしばらくして、で、なんか意味わかんない、これ出したらもうなんかさ、フランス人もさ、根節丁寧じゃないから、はぁみたいな。係に到達したら到達したら、はぁみたいな、もう、はぁみたいな感じで、あっち行けみたいな言われて。で、それで、結局、本当にその日見つからなかった
の。その舞台の事務所がね、
うん。で、しょうがないからさ、戻るじゃん。まあ、いわゆるパリ。
うん、
パリの街は凱旋門の方にまたもう歩いてる、したらさ、あの、エッフェル塔の前の公園って、札幌の大通り公園みたいな感じ。あの、塔に向かって、
細長い
公園。で、なんか、ちょっと、ああ、なんか見たことある景色だなって、安心感出てきて、とりあえず今日ここで寝ようと思って、公園で寝たん
で。公園で寝たのね。
寝た。で、次の日、日が明けて、また探し出した。もう一回まず駅からスタートしました。で、その書いてある駅。やっぱこの駅名は合ってるっぽいから、駅行こう。で、駅行って、して、今度またやったんだけど、違う、今度は別の人に聞いたの。なんか、なんか、駅前でやってる、なんか、スーパーかなんかの、ね、で、こう言ってたら、じゃあ、こうだって、駅が違うぞみたいなこと言われて、はい、え、違ったのこの駅って。でも、別の駅行かされた。で、別の駅行って、歩いてくると結局見つからない。いやーって言ったら、とうとう歩いてるうちに、あの、なんかね、中国人みたいなのがやってる BK のショップが立ち並んで、ヒップホップの服装の、ファッションの店立ち並んでるとこ差し掛かって、 もう俺中国人そんな好きじゃないけど頼るしかねえなと思って、アジア人だしと思って、なんかそうこうやったの。したらなんか話、もちろん向こう日本語喋れないからあれだったんだけど、英語もなんかそんなできなかった、うん、フランス語と中国語しかできないようなやつだって。でなんか喋ったら、で話のやり取りで1時間ぐらいやったら、なんか Google の翻訳ソフトを使って、これかっつったら外国人部隊って出てきたの、そいつのやってる iPhone、うん、あ、これこれこれこれっつったら、オーケーオーケーオーケー、連れてく連れてくっつって、なんかそいつに連れてってもらったの。したらね、蓋開けてみたらやっぱ最初の駅だったのよ。なんだよこれみたいな。で最初の駅からちょっと坂上がってって曲がったところにあったの、その入り口が、うんうん、でようやく2日目に着いてたどり着いたと。たどり着いたって入ってったら、まず荷物開けろって言うの、うん、OK っつって荷物開けたら、荷物チェックされて、んお前タオルとヒゲ剃り持ってないなっつって、買って出直してこいって。えそう、なんかタオルとヒゲ剃りと石鹸、うん、自前で持ってこなきゃいけない
から、あ、必需品や
ったね。そうそう、でそれなこと書いてなかったら知らなかったから帰ってこいっつって、であのほらどこに何が売ってるか分かんないから、その最初に店聞いた駅前のスーパーみたいなところにヒゲ剃りが売ってなくて、どうしよう困った、でもないと入れないしなと思って、また結局パリに逆戻ってでまたエフェル
トどいだかなの、そこは。
いや田舎ってことでもないんだけど、まだエフェル、なんかそうエフェルトの前で一晩寝たから、そこが寝れるっていう感覚でまた戻ってたんだよ。そう、それでで開けで日が明けたら、モノプリだったかな、モノプリってなんか結構ちゃんと何でもお土産とか、はいはい、あのタオルとか日用品全部売ってるとこがパリのすぐあったから、そこで全部買っていって、うん、したら入れてもらって、でまあ結論としては2週間ぐらいいたんだけど、あのまあ軽く体力測定もするし、うん、で俺全部 OK だったんだけど、最後にね、あの軍医の身体チェックがある、
はい、
全裸になって一人ずつ入室して、でね、あの俺膝の前十字自体学生の時にあの切ってたのね、ラグビーで、うん、でそれでそれの手術だと見られて、んこれダメだよみたいな、要するにジェスチャー、この手術してるやつダメだからっつって、ダメ帰ってって言うと落ちた、
メディカルチェック通らん。
そうで、後でその落ちたやつらが集まってるとこ行ったら、やっぱり腰のヘルニアの手術、首のヘルニアの手術、手術痕があって、それが多分その兵士になるに不適格っていう、そもそもね部位があるんだろうね、それであのダメですっていう、あの片方の金玉のサイズだけでかいなっつって落とされたやつその俺の時ドイツ人だったけど、
いやそんな日々なんかこう志願者がいるわけ、
毎日ポツポツ来る、で毎日ポツポツ来て、でそれをまとめて2週間ぐらいこうプールしといて、うん、その宿泊所みたいなところで、宿泊所みたいなところで本物の軍人が多い、床を拭けとか掃除しろこれ運べとかいうのをやる、でその中でまとまある程度人数まとまって、多分ねって見てるんだよね、教官みたいなの、うん、でやっぱ態度悪いやつは結構長くいさせられてるっぽい、であのちゃんと真面目に生活してるなってやつはあの割とすぐあの面接とかあのそのチェックだから色盲とかのチェックとかのそういうのが順番が回ってくるっぽい、いろんな国のやついたね、俺世界で一番てかあそこでしかもう会わないだろう国の人間いっぱいいると思う、まあロシアでね、なんかそのね教官自体はフランス語しか喋れないから、そのグループリーダーみたいなの作る、英語とフランス語できるやつ、ここに英語ができるやつまとめる、でロシア語とフランス語できるやつにロシア人グループ、ウクライナとかその辺まとめる、うん、あとあでも、まあ、あとチュニジアとか北アフリカグループみたいなのもあって、でそういうやつらがなんかそのチサブリーダーみたいなのに一人任命されて、うん、そいつらが伝達するみたいな、これしろあれしろ、
はいはいはい、
でそれで、まあ、試験を、まあ、それまでそう集団生活させ
て、属せへんやん、どこに、
いや、だから俺英語喋れるグループ
あ、なるほどね、
そうだからドイツ人、そのさっき言った片方の切ったがでかくて落とされたやつのがやってる英語グループ、だからそいつはね英語、フランス語、ドイツ語、あと多分 何語できるって言ったかな、オランダ語できるって言ったかな、あ、まあ、なんかとにかく何か国語もできるでね、ドイツ人やっぱ真面目、すごい真面目、きっちりしてる、ロシア人もね統率感がある、
うん、
あの自由時間をね、こう広場っていうかこうでかいホールみたいなところに突っ込まれてるんだ、でテレビも一応流れてる、ずっとドラゴンボール Z やってるからフランス語でマジンブーのやつマジンブーのとこちょうどやつだドラゴンボール Z ずっとやってたのでロシア人グループはねドラゴンボールとか見ないでこうずっとなんかポーカーみたいなトランプして かける金持ってないけどポーカーみたいなトランプしてなんかやってて、でたまに懸垂してたりとかそういう感じであとね、なんかね、ただね、あのさ、外人がよくあるパブにある、なんかこう、グループのバースサッカーのやつあるじゃん、あれ置いてあるのよ。 したらね、もうあれでヒートアップしたチュニジア人とかガッチャンガッチャンやってて、でそれ教官に見つかって空気椅子させられたりとかして
壊れる
そう、ノリはその時点で修学旅行なんだ
よ、はいはいはい、
本当に。いや俺は入れ墨、風呂入るから入れ墨入ってるのすぐバレるから、で和彫り珍しいね向こうでも。だから俺も本当ね、でもね、あんな教養低い外人でもヤクザって言葉知ってんの。だから俺ヤクザヤクザって言われて、もうあだ名ヤクザになっちゃった。
ああ、もうあの映画とかも、日本の映画とかも多分有名なんやもんね。
そうでヤクザってなる。であとね、俺らってやっぱさ、なんかあるとさ、普通にやっぱお辞儀するでしょ、はい、ありがとうございますみたいな、うん、あれが向こうでは衝撃的らしくて、もうとにかく別にさ、あの目上だと思ってなくても対等な立場でもありがとうってお辞儀する、はいはいはい、でもそうするともうびっくりするらしくて、向こうがやめろやめろって、もう俺ら同じ訓練生じゃないか、
はいはいはい、
頭下げるなみたいな感じになる。
なるほどね、
うん、だからカルチャーショックみたいなのも味わった。確かに。
はあ、
うん、でそうだね、ああいやそうだね、だから下だとアジア人でデータ見たらさ、なんかそのパンフレットみたいなのをその置いてあったら見たら、うん、アジア人 26% いますよって。でも周り見ても俺と日系アメリカ人しかいない。何が 26% かって言ったら、あのアジアってあのインドとか、うん、パキスタンあたりまでアジアってカウントしてるから、
東アジアみたいな、
インドネシアとか、
はいはい、
そっちのやつらまで、もちろんいて 26% だっていうことがある。
その舞台の目的は何なの。
いやもう本当に雇用で、あのスケジュールを見るとまずそこで合格したら、南フランスの方にあの行って、で2ヶ月か3ヶ月訓練したら、それが、オーバーニューっていうところらしいんだけど、そこ行って2ヶ月3ヶ月やったら本当に正式入隊になって、ここで通ったら、でカステルノダリっていうのはどこにあるのかな、国外なのかな、ね、あるとこ行って、でそっから部隊配属で、一応希望は聞かれる、お前何になりゃ、スナイパーパラシュート、あとでも中には写真とかあのコックみたいな言うやつもいるらしい、う
ん、さあフランス軍なの。
フランス軍として、だからフランスの国内にいるときはまず俺が日本人だったら日本のパスポートを預ける。で、日本のパスポートを預けた上で、向こうからフランス国籍のパスポートを渡される。あの、で、その交換なんだって。で、任務終わって休暇ですって。で、実家帰りますっていう時だったら、その、じゃあフランスパスポートをその、なんか軍隊に返して、なんか日本パスポート返してもらって行くらしい。
すごいね。
行くらしいよ。
柔軟性がすごいね。
で、だからとにかくなんかそういう文化らしいから。でも、なんかそうやって外国人を受け入れる文化のくせに、フランスはめちゃくちゃ差別すごいから。
あ、
だから外国人部隊に来るやつはさ、だからフランスの植民地だったやつも結構多い。あのだからほら、俺らの時もね、日韓ワールドカップで話題になったセネガル、
はいはいはい、
フランスに勝って元植民地なんて、なんかちょっと話題になってた。セネガル系のやつら多い。
フィジカル負けする。
あでもね、ところがね、外人ね、上半身強いけどね、下半身弱い。
あの、どういうこと？
あのね、ほんとね、スクワット連続100回やったらどぎも抜くから。みんな、マジで、あの、自重のくせに。そんなもんだよ、ほんとあいつ。
なるほどね、
うん。
やっぱ見栄えを重視するん
だね。そうそうそう。上半身だけなんかやたらやってるけど、いわゆるそう、相撲の思考みたいなこととか。
もう体幹とかいう概念あんまないよね。
そうそうそう。だからね、それを、そういうね、有利に立てる土俵で、マウント取ってる。それに気づいた。
いや面白。
面白かったよ本当に。なんかあの面接とかでもさ、お前はなんかまずホモかどうかを聞かれたね。
あ
ホモダメらしい。
あそれダメなんや。
うん、ホモダメだって。
へ
え。だからでもあの外国人部隊のね、入ってもまあ面白かったんだけど、もうあの寸前まででも面白かったね。あの国の文化、あそうこれいつも鉄板にしてる小ネタなんだけどさ、ロシア人とか、まあみんなで話すときロシア人のね、やつが、ロシアにはサンボがある。ロシアサンボって。で、タイ人がいたから、タイにはキックボクシング、まあそれムエタイだよね。で、日本柔道空手あるって。で、その時、あれどこだったかな、コンゴかどっかのアフリカ人って。アフリカはなんだと。ロシアにサンボ、日本には空手、タイにキックボクシング。What are you national martial arts? って。お前の国の格好なんだって言った。はいはい、したらちょっと考えて、今後は俺らはナイフで刺す
って実践、
うわ治安悪いとこれは結構ね、あの俺鉄板ネタにして
る、もうスポーツじゃない
やん、全然俺たちはナイフで刺すおーっつって、あともう一つあったのがロシア人ね。ロシア人って誰にでも結構強気っていうか、まあ、引きはしないの、
うん、
別に威嚇するわけでもないけど引きはしない。ただね、 あの、まあ、来たらお前どっから来た、Water your country みたいな、あ、どっから来た、どっから来たって言うじゃん、はい、まあ、とりあえず自己紹介で、はい、で僕、俺ジャパンって言うし、あの、インドネシア、タイランとか言うんだけど、
はい、
あの、一人さ、あの、アフガニスタンって言ったやついたら、したらロシア人ピクッと引いてさ、で昔アフガニスタンに相当痛い目に遭わされてるから、だから本当にロシア人、アフガニスタン人だけビビってたもんね。おー、アフガニスタンって。
なるほどね。
こういうその各国おのおののあるんだなっていう。ロシア人、アフガニスタン人ビビりがち。いやいやいや、
アフガニスタンはでも各国ビビるんじゃ、ちょっと迫がある感じはあるよね。でもなん
かそのロシア人がビビってるっていうのにびっくりした。
ああ、
アフガニ、ロシア人、アフガニスタン人だけ嫌なんだっていう。
なるほど、ね。
っていうね。で、外事部隊は結局それでメディカルチェックで落ちて、もうしょうがないからルーブル美術館見て、
日本に帰ってきた。フランス観光して帰ってきた。
観光して帰ってきた。それで、まあ、ここに収納して、ね、
戻って。
でも、あれ、一悶着あったよ。
何が？
フランス行ってる時点で親に内緒にしてた。
はいはい。
ところが、フランスに俺が行ってる間に誰かの耳から、お前んとこの息子とんでもないことしてるぞっていうのが、親に耳に入ったりして、はいはい、あの、国際電話かかってきて、早く事情を説明して帰ってきなさい。
東京の時はバレてた？
東京の時もバレた。東京の時もバレたけど、もう東京の時は東京の時でもうやめて帰ってくるだけだから、ね、別に俺、うん、自分自身がなんかね、白い子のやつわけでもなんでもないから、
うん、
普通に帰ってきたし。
なんか休学してんねやなと思われて、ね。
そうそうそうそう、あの。コンビニでバイトしてると思ってたらしい。
ああ。
そんぐらいのもんだ
から。はいはいはい。
で、
いや、ジョンイルをさ、殺す理由は何なの、うん、何が一番ジョンイルの
嫌な、いや、もう世界で一番悪いからと思ってた
の。ああ、俺がやらないとみたいな。
でもね、これはさ、悔しいか、あのことにさ、俺そのフランス行ったのが、その2012年の4月なんだけど、3月末なんだけど、実はキム・ジョンイル君2011年の12月に死んでるの
よ。ああ
。だから俺もフランス行くの決めた。会社辞めます。チケット取ったって、よしっていう2週間後にキム・ジョンイル死んだってニュース流れてきて、めっちゃモチベーション下がったね、正直。
寿命があったから。
じゃあ、そんなことあるかなと思って。まあでも、もう予定立ってるし、
うん、
もうその息子でもいいわと思って。
はいはいはい。
今で言うと。まあ、あの時はまだなんかジョンなのかジョインでなん、あの、ジョンなのかジョンなのかみたいな感じで、まあどっちがもう、どっちもいいからやってやろうみたいな感じだったんだけど、はいはい、まあもう落ちたし、まあ、俺ってやっぱりなんか世の中を変えれるような人間ではなかったんだなと思って、
はいはいはい、
もう家で農業やろうと思って。
なるほどね。
もう諦めて帰ってきた。
はいはいはい、
でまあもうそこからもう本当に一定の生活よ、農家やって、あのまあ格闘技は続けてるから格闘技の練習してたまに試合出て、まあ農家忙しくないでね、冬場とかに試合出てっていうのを繰り返してっていう感じかな。
その格闘技はあの弟のきっかけで始まったんやんか、
う
ん、
そうそうそうそう、
それでまあ一回負けたけど、
うん、
まあ、おもろいやんまた来てよみたいな話になってたわけ。
そう、その主催者の前田明さんっていう人がね、なんか俺がフランス外人部隊行こうとしてるって話を知ってて、それでなんか目かけてくれて、まずお前絶対やめろって言われたの。もうあんなとこ行ったら本当に人間じゃ頭おかしくなって人間やめたようなものになるからダメだぞって言われてでそれでまあでもまあ行ったんだけど、落ちて帰ってきてからもなんかその行ったらもうまあ戻ってきたならお前これ頑張れよみたいなで言ってくれるし、でまあなんか最初はもうアマチュアのままでいいかなと思ってたけど、なんかだんだんそのやってるからにはプロのライセンス取りたいなと思って、あのアマチュア選手権の全日本で優勝して、まあ、プロのライセンスもらって今一応プロ興行出れるのは出れるんで、
アマチュア選手権の
ってい
うのがあって、うん、それに出て、
う
ん、
そうそうそう、
優勝したらプロになれる
の？あ、優勝しなくてもなれるんだけど、まあ俺は優勝したから優勝して、まあ、おまけ、あ、プロになれたらおまけに優勝もできたって感じ。だいたい3位ぐらいまで入ればライセンスはもらえるみたいな。
そのアマチュア選手権っていうのは、
うん、
なんだ、それ興行なの？それとも？
あ、いや、もうあの、アマチュア選手権だから、観客から入場料取ってない。あ、俺らが参加費、エントリー料払って、あの、やってる。プロになったら逆で、その、あのファイトマネー、少ないけどね。あの、まあ、2、3万とかになるけど、もらってやってる。
え、あの、素人で言うと、どんなルールでやってるの？総合格闘技。
あ、総合格闘技だね。いわゆるライジンとかでやってる。
はいはいはい。
まあ、ライジンとは厳密に言うとちょっとルール違うけど、まあ、あのそう、まあ、大幅に言ったらああいう感じ。
寝てもいいし、
そうそうそうそう、立って
やってもいいし、パンチしてもいいし、
そうそうそう。
グローブは結構ちゃんとしたグローブしてる。
あ、まあオープンフィンガーグローブってあの指出てるやつ、だからボクシングのグローブとかに比べたらちょっと薄いやつだね。それでやってる。
はあ、
まあ他にも趣味もないしね。
得意技だけ聞いておこうかじゃ
ん。得意技いや、スッと出てこなかったな、面白いのが
いやいや、
猫騙しとかでも言ってもよかったな。
いやいや
いや、一応俺はね、基本的に
技とかないの、そもそも。
いや、 名前はあるけど、俺ね、名前がついてるのはあんまやってない。あの、基本的にボクシングで勝負して。
あ、タッチスタイル、
ね、そう、殴りで勝負
してる。殴りで勝負してるのね。
うん、殴りで勝負してる。コンコン殴って勝負して
る。そんなんもう寝てくるやつもおるわけ。
そうそうそう。そやつはもう、なるべく付き合わない。あの、ちょっとかっこいいこと言って、寝技を女とするもんだみたいなこと言って、付き合わすけど、あの、自信ないからいかないだけ。
でもそれでアマチュア一応優勝したから、
そうそうそう。
その、うん、アマチュアの中では強かったわけやんな。
そうだね。
まあ、それはもうセンスもあったみたいな感じじゃん。それともやっぱ人一倍、
まず一つ言えるのは、俺その年初めて出て初優勝したの、うん、要するにデータがなかったあんまり、
ああ相手にとって、
そうそうそうそうそう、こういうやつだって前情報がやっぱ少なかったからっていうのは大きいかなってすげえ思う。
だって周りのやつとかさ、ちゃんとレスリングやってきましたとかさ、うん、ボクシング崩れのやつとかさ、うん、なんかちゃんと格闘技踏んできてるやつとかおるわけでしょ。
あるある、
別に踏んで
ん、うん、それでもやっぱりね、プロとかになるとさ、大体こいつこういうやつ、こういうことしてくるっていうので対策立てられるけど、アマチュアって試合数こなすし、トーナメントで誰上がってくるか分かんないして、そんなこと結構できないから、じゃんけんみたいな勝負になりつつは。
え、だって、殴るだけやろ。
そう。でもやっぱね、殴ってた方がそうして有利に働くっていうのはある。
ああ、なるほど。
見栄えが攻撃してるように見えるからね。
え、KO とかもバンバンあるような感じになるの？それとも意外と結構判定で終わること
がある？アマチュアはね、ヘッドギアつけてるから、KO はプロに比べると起きづらい。けどそれでも起きるよ全然。まあでも今はその格闘技と、あとは最近ちょっとじゃあ嫁を呼ぶか。
なるほどね。へえ。いやいいね。もう一通り、あ、入れ墨の話も聞かなか
った。あ、入れ墨
な。いや違う違う、格闘技さ、今はプロでやるから行ったら金入んの。
うん、ファイトマネーもらえる。ただやっぱ交通費とか
考えたら赤字上げたみたいな。
大体マイナスになる。あとやっぱもう見合ってない、その準備期間の。俺減量で15、6キロあるから、だからそれ含めたらやっぱ40日間は少なくともそれをのためにやんなきゃいけないから、結構それだけでもね、絶対まあもう単純に見合わないね。あの、もうだからプロプロって言ってるけど、それはもうあくまでライセンス持ってるっていうのをプロっていうのはプロだけど、それで生計立ててるかって言われたら立ててないからアマチュアになっちゃうよね。そんなもん、あの日本でね、本当にね、総合格闘技で一本だけで食ってる人ってファイトマネーで食ってる人はまずそんなに、そもそもそこいないと思う。基本的には道場持ってたりとか指導とかで指導料もらったりとかそういうのでやってる、うん、え、
はい、というわけでくるみはお通じにいいらしい中編、ここで一旦切らせていただきます。次回は最終回後編ということで、もう一人ゲストを迎えてお伝えしていきたいと思います。お楽しみに。それではまた。